今日から11月になりました。もう早いもので、あと今年も残すところ2ヶ月になりました。先月は秋の歓迎礼拝ということで、特に新しい方たちをお迎えしてこの礼拝を守ってきましたけれども、それをきっかけに今日もですね、続けて出席してくださる方がありましたら本当に嬉しいことだと思います。また今日は月の初めということで、ジュニアチャーチの皆さんもこの礼拝に出席しています。この後今日はお楽しみというかスポーツ大会がセシリアの体育館であるということで、本当にちょっとそっちの方に気持ちも行きかけているかと思いますけれども、聖書の言葉に集中したいと思うんですね。ちょうど昨日、この礼拝堂でカンバーランドレボリューションという仲介青年会の大きな集会が持たれました。北海道から長澤先生という先生をお迎えして、賛美、そしてその後本当に力強いメッセージをしてくださいましたけれども、こう飛び跳ねたりしながら、やったんですが、私はその皆さん、私もこう一緒に飛び跳ねなければいけなかったんですけれども、本当に若い人たちの姿を見ながらですね、ああ私も高校生の時に初めて教会に来たんだなということを改めて、思わされました。高校生の時に、初めて礼拝に出席した時に一番最初にその礼拝のに案内された席がですね、一番前の真ん中から2番目の席だったんですね。もっと後ろの方でこう人に隠れるようなところに案内されたら落ち着いて礼拝できたのにと思ったんですけども、なんか緊張しながらですね、何が何だか分からずにその礼拝が終わったことを今でも覚えています。実は私がその高校生の時に礼拝に来るきっかけになったのはですね、通っていた高校でその英会話のクラスに参加したからなんですね。当時私が行っていた高校はですね、アメリカのニュージャーシーにコロンビア高校という名門の高校があるというふうに言われていましたけども、そのコロンビア高校と姉妹校だったんです。で、毎年3年生の中からですね、英語が一番できる人間がその学校に1年間留学できるという制度がありました。学費も滞在費も交通費もですね、全部タダなんですね。もう素晴らしい制度ですね。で、私はその制度を知った時にもうぜひそのコロンビア高校に行きたいという思いが与えられました。じゃあどうしたらその留学生になれるのか、英語勉強すればいいんですけれども、どうしたら留学生になれるのか、いろいろ私なりに調べました。留学生になったその生徒の名前、私の前の前の人がですね、松本さんっていうんですね。それでその私の前のその時言っていた生徒の名前が松浦さんっていうんですね。松本、松浦、じゃあ松本かなと思いながらですね、そんなわけないんですけれども、そういうことをこう調べたりなんかしたわけです。そうしましたら、ある友人が英語のできる生徒だけを集めた特別クラスが夕方行われている。で、そのクラスの中から毎年一人選ばれるらしいというその情報を私に教えてくれたんですね。私は英語があまり得意ではありませんでしたので、先生から声もかけられずにそんなクラスがあるってことも知りませんでした。ただ情熱だけは人一倍ありましたので、よし、じゃあそのクラスに入ろうと。ただその先生にお話したらお前ダメって言われるから、無許可でですね、許可も取らずにそのクラスに忍び込もうと思って、その日一番後ろの席に座ってたんですね。見つかってつまみ出されるんじゃないかと思いながらですね、座っていましたら、逆にとっても温かくその先生迎えてくれました。英語の聖書までプレゼントしてくれました。英語の聖書が教材だったんですね。で、実はそのクラスの英語の先生が宣教師の先生だったんですね。全部英語でしたので、私は何が何だかあまりよく分かんなかったんですけれども、ただ一つ分かることがありました。で、それは先生がですね、私は死ぬのが怖くありませんというふうにそのクラスでおっしゃったんですね。その英語はどうにか分かったんです。死ぬのが怖くない。で、それを聞いた時に私は嘘だろうって思いました。だって死んだら終わりじゃないか。 僕は死ぬのが嫌だし、死ぬのが怖いし、誰もがそう感じるはずだっていうふうにそうに思ったんですね。でもその先生は本当にこう確信を持った顔をしてですね、死ぬのが怖くないっていうふうにこう私たち高校生に向かって言ったんです。で、私は毎週そのクラスがもう本当に楽しみになって、そしてある時に教会で行われる高校生の集会の案内をその先生はしてくださいました。もともと英語が習いたくて、そしてその中から一人選ばれるっていうんでコロンビア高校に来たくて、そのクラスに忍び込んで入ったんですけれども、いつの間にかその英語よりもですね、その先生が話される聖書の話とか、その先生が聖書から教えられていることにすごく心を惹かれていったんですね。で、ちょうどそうしたタイミングで教会で高校生の集会があるっていう案内をいただきました。私は勇気がない人間なので、何人かのそこにいた同じ学年の友達に声かけて、お前も行くよな、お前も行くよなって言いながらこう集めてですね、それで行ったら私一人しか来てなかったんですけども、ただまあその高校生の集会に参加しましたら、結構な何人かこう高校生が座っていまして、ああ僕みたいに誘われてきた人がいるんだなとか思いながらそこにいたんですが、後から分かりましたら、みんなそこの教会の高校生で、まあ、桜というかよく分かりませんが、私一人だけが、信頼者でした。お祈りとかそれから賛美とか何もやったことがありませんでしたので、とっても違和感がありましたね。新鮮だったというより違和感がありました。しかしその時に同じ年代の高校生がですね、ギターをこう持って、そしてギターを弾きながら歌ってくれた豊かな人生の条件というゴスペルがあったんですね。で、そのゴスペルの歌詞にですね、私の心がこう引っかかったんです。で、どういう歌詞か何回か話したことがあるので皆さんご存知だと思いますが、憩いの部屋の方はよく知ってらっしゃいますけれども、ここに説教のアウトラインにですね、その歌詞を、写してきました。こういう歌詞だったんですね。今から考えるとなんかゴスペルのクラシックみたいな歌なんですが、当時は最先端を言っていたゴスペルだったんですね。豊かな人生の条件は聖書の中に歴史の始まる以前から掲示されています。まことの神を敬い、罪を悔い改め、真心尽くしてキリストに従うことですっていう、そういう歌でした。私はですね、それを聞いた時に、聞いたっていうか全然歌えなかったので聞く感じだったんですけども、なんて嫌な歌詞だろうと、押しつけがましいなというふうに思いました。で、2節目はこういう歌詞ですね。知識も名誉も財産も儚いものです。自分の努力や才能も限りがあるでしょう。なおさらなんか嫌になるような賛美歌だったんで、ゴスペルだったんですけども、私が通っていた高校はですね、結構成績を意識させるような高校でした。いつも試験の点数とか、そうした成績のことがですね、頭から離れないわけなんですね。ですから同じ年代の高校生がギターを弾きながら、知識も名誉も財産も儚いものですっていう、そういうふうに歌っているその高校生を見てですね、なんか腹立たしく思ったんですね。儚いものじゃないだろうと、それが全てだろうっていうふうに反発を覚えるような心がありました。ところがですね、その後、自分の努力や才能も限りがあるでしょっていう、そのこの言葉、ここの歌詞が歌われた時に、最初お前たちに分かるかって思ったんですけども、でも当時勉強とか人間関係とかいろんなことでこう行き詰まりを感じていた私でしたので、この自分の努力や才能に限りがあるでしょっていう言葉はですね、否定したいんだけれども否定できない、なんかこう認めなくちゃいけないような、そうしたこうメッセージのように感じたんですね。そして最後、豊かな人生の条件を整えるために、主イエスは十字架で苦しみを受けられたのですっていう、そうした歌詞でした。で、私はその後牧師が出てきて、ヨハネの福音書の見よ、世の罪を取り除く神の子羊、今でも覚えてますけども、その聖書箇所を覚えてるんですが、先生のお話残念ながら覚えてないんですけれども、 その からお話をされたんですが、まあ、それ以上にですね、この高校生の姿が、またその豊かな人生というの条件というゴスペルの歌詞がですね、ものすごく私の心に響いたんですね。で、どうに感じたかというと、ここにいる高校生はなんか今まで自分が知っている高校生と違うっていうふうに思ったんです。どこか違うというふうに思いました。で、それ以来最初そのなぜかなと思ったのがきっかけになって、それ以来ずっと教会に来続け、牧師になったんですけども、まあ、少し話が長くなりましたが、実は今日はですね、来年度の教会の活動について考える大切な日曜日なんですね。で、聖書は私たちのことを祝福の源として選ばれた、祝福の源として生かされているということをはっきりと教えています。で、まさに私にとってですね、40年前ですね、あの時の高校生の存在が私にとって神様の祝福を分かち合う人としてそこにいてくれたように、私たち一人一人もですね、今祝福の源として学校とか職場とか家庭とかいろんなところで生かされているっていうことなんですね。まあ、今日はこういう活動方針を紹介の方で用意しまして、皆さんにお配りしたんですけれども、来年度の主題聖句が今日旧約聖書の箇所で読んだ詩編の119編の105節の御言葉です。あなたの御言葉は 私の道の光、私の歩みを照らす灯火っていう、そういう言葉ですね。で、主題、つまりテーマは何か、それは御言葉と祈りに生きる、聖書と祈りっていうのが来年のテーマです。副題が主に結ばれて生きるっていうものですね。聖書は本当にいろんなことをこう教えているわけですけれども、特に私たち祝福の源として生きる、召されている私たちにとってどういう生き方を教えているか、その聖書の基本の基本大原則はですね、行いから始めるのではなくて関係から入っていきなさいっていうのが大原則だと思います。行いから入るのではなしに関係から始める。ちょうど副題に主に結ばれて生きる、つまり主につながるっていうことですね。今日お読みしませんでしたけれども、よくこの礼拝で取り上げるヨハネの福音書の15章の5節、ブドウの木のあの言葉ですね、今日ここに印刷していただきました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私たちが本当に神様が願う私として、あるいは本当に神様が願う祝福された人生、先ほどの豊かな人生の条件ではありませんけれども、そうした人生を歩ませていただくために、ブドウの木であるキリストにつながる、キリストとの関係が必須なんだということを教えていますね。私を離れては何もできないというわけですから、実はそのキリストにつながる具体的なつながり方が、今日こうして礼拝に出席していることであり、また来年で言うならば御言葉と祈りに生きるとありますけれども、聖書を読み、そして祈りを捧げるということなんですね。で、これは私たちカンバランド長老教会の信仰告白では、恵みの手段というふうに呼びます。覚えておくといいと思います。時々他の本を読んでもこのことが出てきます。恵みの手段、神様が私たちを恵むために、祝福されるために、神様がお持ちになる道具、手段がこの礼拝だったり聖書だったり祈りだったり聖餐式だったりするんですね。恵みの手段です。時間の関係で全部読むことはできないんですけれども、この活動方針のですね、1ページ目を開くとこういう言葉があるんです。まだお取りになってない方は、今日この説教のアウトラインにそこの部分だけ抜き出してきました。主題聖句の後のところの大きな2番の2016年教会活動方針、その下の3行を読んでみたいと思います。聖書は私たちキリスト者が恵み深い主を証しする祝福の源、 創世記12章の2節として召されていることを教えています。このそのキリスト者としての召しに応えて生きるために、まず私たち自身が主にあって恵みに満たされることが大切です。私たちが何かしていこうとするときに、神様に喜ばれることをしていこうとするときに、私たち自身がちょうどスマホのように充電されていなければ、その働きを果たすことができないっていうんですよね。まず神様から恵みをいただくっていうのがまず一番、神様から祝福をいただく、そしてそのいただいた恵みや祝福をそのまま自分独り占めにするのではなくて、受けるよりは与える方が幸いですっていうふうにイエス様は教えてくださいました。私たちは逆を考えてしまいやすいんですけども、でもそうじゃないと、受けるより与える方が幸いな道なんだっていうんですね。そのイエス様の導き御言葉に導かれながら、いただいた恵みやいただいた祝福を他の人と分かち合っていくときに、聖書が約束された本当に豊かな人生をいただくことができますよと教えているわけです。まあ後で見ていただきたいんですけれども、私たちが読んでいる聖書の後ろの方に、あのパレスチナのユダヤの国の地図が出てきます。まあ、それを見ますと、大きな湖が2つあって、上の方の北の方の湖はガリラヤ湖、南の方の細長い湖は死海ですね。で、上の方のガリラヤ湖は北の方から川が流れてきて水が満たされて、そしてそれもまたヨルダン川を通してですね、下の方にある南の方にある死海の方に流れていきます。ところが南にある下の方にある死海、細長いその湖はですね、ヨルダン川からいただいた恵みの水を自分のところだけに取っておいてですね、それを他の人と分かち合おうとしなかった、他の湖と分かち合おうとしなかった。その結果、その死海という名前の通りに死んだ海、生物が全く生息できないような湖になってしまっているわけですね。でも逆に、いただいた恵みを他と分かち合うこのガリラヤ湖は、あのイエス様の時代のように今でもですね、たくさんの魚が取れるきれいな湖、豊かな自然に囲まれている、まあ、湖っていうふうになっているそうですね。講座教会の一番最初の牧師先生、吉崎忠夫先生が、クリスチャンには2種類ある。ガリラヤ湖的なクリスチャンと司会的なクリスチャンがある。祝福の源として生きるということは、このガリラヤ湖のような生き方なんだ。祝福の源として生かされている私たちは、このガリラヤ湖のようなものとして、これからも生きていきたい。で、そのために、今年はですね、礼拝を大切にする、礼拝っていうことを通して私たちは充電する、そして来年は聖書と祈りを大切にする、そのことを通して私たちが神様から充電していただく、そのようにしてブドウの木であるキリストにつながる生き方を、まあ、祈り求めていくってことなんですね。で、実はそうした生き方をよく表してくださった人がいるんです。で、それがイエス・キリストですね。今日お読みしました聖書の箇所をもう一度開いていただきたいんですけれども、ここにイエス様がまさに神様につながって充電している姿が出てくるんです。ルカの福音書の4章の、まあ、42節からのところなんですけれども、少し前のところから見ていきたいと思います。その前の箇所のですね、4章の31節からのところを見ると、ここから大きく3つの出来事をルカの福音書は私たちに伝えています。1つ目はですね、108ページのこの4章の31節からのところ下の段ですけれども、汚れた霊に取りつかれた男を癒すっていう込み出しがついている、その出来事が紹介されています。そして2つ目はその次のページ38節からのところですが、多くの病人を癒すということが出てきます。そして今日読んだ4章の42節からのところにつながっていきます。まあ、この4章の42節からのところの込み出しも、巡回して宣教するっていうふうになっていました。 ですからイエス様はすごい忙しい生活をしていました。汚れた霊を疲れた人を癒したりとか、それから病人、一人の病人じゃない多くの病人を癒したりとか、それから巡回して神の国の教えを説いて回ったりとか、そうした忙しい生活をされていたんですけども、ですから放電するような電池を使うような生活をしていたんですが、イエス様はじゃあどこで充電していたのか、でそれがこの42節に出てくるんですね。朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれたっていうことなんです。人里離れたところに出て行って何をしたのか、それは祈るために、神様と交わるために、神様につながって充電されるためにそこに出て行ったってんですね。でイエス様の生活って結構いろんな働きがあったんですけども、そのポイントポイントでですね、やはり充電する生活をされていたんですね。でそれが今日の説教のアウトラインに書いてある、この聖書の箇所ですね、ルカの福音書の5章の16節とか6章の12節とか、本当に頻繁に、イエス様は、神様の前で一人静まる時を持っておられたわけなんです。でこうした聖書の言葉、こうしたイエス様の姿を見ますときに、イエス様は本当にですね、ことあるごとに祈っておられた。弟子たちに囲まれ、群衆に囲まれ、そしてやることがたくさんある中で、高校生たち、中高生たちは勉強もあるし、部活もあるし、本当に大変だと思いますが、そうしたことをたくさんやることのある中で、どうしても神様から恵みをいただく必要があった。充電しないとスマホは使えないわけですから、私たちもそうですね。車もガソリンないと動かないわけです。私たちの心もそうです。神様から恵みをいただく必要があった。ですから、一人になって、父なる神様から御言葉をいただき、祈るときというのは、イエス様にとって心の充電のときだったんですね。私たちには充電が必要ですね。それがブドウの木であるキリストにつながるということです。そしてその具体的な充電の仕方、それがこうして礼拝の中で御言葉をいただいたり、賛美したり、祈ったり、あるいは友達と交わったり、そして来年のテーマだったら一人退いて聖書を読み祈る時間を取る、それが充電をするということですね。今日の42節、朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれたっていうのは、朝起きるとっていう意味ですね。朝起きるとまず神様と交わったっていうことです。少し話題を変えたいと思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。よく日本人はですね、完璧主義者が多いっていう言葉を聞きます。で私もそういう言葉を聞くとですね、つくづく自分もそうだなって思うことがあります。完璧主義者、完璧主義者が陥りやすい点っていうのは、最初から完璧を求めるってことですよね。完璧な状態でスタートしたいっていうふうに思うわけです。あるいはクリスチャン生活だったら、私たちは従える状態になった後でイエス様の御言葉に従おうっていうふうに考えやすいように思うんです。そしてプラスの面よりもどちらかというとマイナスの面に、なんかこう気持ちがいってしまう、足りない方に気持ちがいってしまう。毎日続けることができなければ始めても意味がないんじゃないかって思ってしまう、全部が整ってからじゃないとっていうふうに考えてしまう。でもどうでしょうか。いつもお話しすることですけれども、私たちはいつ完璧に整うんでしょうか。それ待ってたらずっと整わないかもしれない。イエス様が洗礼をお受けになった直後に、イエス、天からこの声が聞こえましたね。何という声だったか、私の愛する子、私の心にかなうものっていう声ですね。いつもお話しすることです。そして私もいつもそこに立ち返ろうと思ってるんですけども、この御声、この御言葉は、実はイエス様がまだ一言も神の国について述べ伝え、メシアとしての働きをする以前に、すでに父なる神様からイエス様に与えられた言葉だったんですね。メシアとして何一つなさる前に、 父なる神様はお前がいてくれてよかった、お前がいてくれて嬉しい、お前は大切な人だ、大切な子だ、そういうふうに語りかけられたってことなんですね。イエス様が何かなさったので神様はそういうふうに認めたってことじゃないんです。なさる前にもうすでにそういうものとして神様を愛してくださっている、そのことが大事なんですね。なんか何かなさったから父なる神様は愛されたのではなしに、むしろその逆ですね。神様が私たちを愛してくださっているので、神様がもう恵みで充電してくださっているので、私たちは今度他の人にその祝福を分かち合うものとして出ていくということですね。その愛に支えられてイエス様は託されたメシアの御業を全うしていったわけです。完璧主義者の話題に戻りますけれども、完璧主義者っていうのは自分で自分を許せないということがあると思いますね。でも自分で自分を許せなかったとしても、神様はすでに許してくださっている十字架 でそれを見ていくということですね。あのブドウ園の例え話の中で語られる愛の神様は、私たちをそのまま、そのあるがままに愛してくださいました。そしてその愛の中で私たち本来の自分を回復し表現していいっていうふうに導かれていきます。そしてブドウの枝がブドウの木につながっていれば、必ず季節が来れば実を結ぶわけですね。で、私たちも神様につながってさえいれば、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制というその実を実らせてくださる。で、そのつながる手段がですね、今年は礼拝、来年は聖書と祈りという、それを生活の中に確保するということですね。実を結ばせてくださるのはイエス様の働きです。私たちを変えてくださるのはイエス様の働きです。私はっていくら力んでも自分を変えることできないんですけども、でも私ができることがある。それは何かというと、つながるということですね。つながるということ、枝の責任は、枝がやるべきことはブドウの木であるキリストにつながる。具体的に言うならば、礼拝を大切にする、聖書と祈りの時間をイエス様と同じように私たちの生活の中に15分でもいい確保する。毎日送られてくる日々の御言葉のメールを読みながら15分でもいい神様と交わる時を持つ。で、それがつながるということですね。ちなみに冒頭で話しました、あのコロンビア、名門コロンビア高校への、留学生の話ですけども、松本、松浦で続いて次は松本っていうに行かなかったんですね。あの私の学年からは中村君っていう人が無事にコロンビア高校に行きましたけれども、私は結局選ばれなかったんですけども、でも今振り返ってみますと、もっと大きな恵みを神様用意してくださったなというふうに思います。で、それはブドウの木につながれたということですね。今年も残すところあと2ヶ月になりました。今年のテーマは礼拝に生きるってテーマです。礼拝を大切にしながら充電する。そして2016年、御言葉と祈りに生きる。聖書と祈りを通してキリストにつながり充電する。ぜひそのことを覚えながら、神様の恵みを明かしする私たちとして生かされていきたいと願います。お祈りをいたします。